今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史19章です。第二歴代史の19章、はじめに1節から3節までをお読みいたします。ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰り、エルサレムに戻った。すると先見者ハナニの子エフーが彼の前に出向いてきて、ヨシャパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうか。あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか。これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシラ像を覗き去り、心を定めて常に神を求めてこられました。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛した思った我らの主よ、あなたの御名を褒めてたたえます。今我らは御言葉を前にしております。あなたを愛するゆえに、主よ、この一日の始めをまだ夜も飽ききらぬ時に集いし、一人一人にあなたが御言葉の命でもって報いてくださいますように、今この取り次ぐしもべおよび聞く一人一人それぞれ通りよくして、天から流れ滴る命の泉から豊かに汲ませてください。これからのすべてをすべてあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシャパテ王について学んでおりますけれども、前回のところにおいて、せっかくヨシャパテ王ね、良い王様として栄えて、そして、良い王として、その名がとどろかされたんですけど、しかし前の章のね、18章のところにおいては、彼アハブ王の手助けをして、しまいます。アハブ王は主を、恐れ敬わない、むしろ主を忌み嫌うような、何かそういうところがあるようです。彼らこのヨシャパテ王は、このアハブ王に対して、私とあなたは同じようなもの、私の民はあなたの民と同じようなものです、そのように口で言ってしまったゆえに、このアハブ王と、行動を共にした、きっと外交上ね、のその唇の、リップサービスだったかもしれませんけど、しかし唇から発してしまった言葉には、それは意味を持ち、力を持って、そして、そのことが悪いものに対する災いがヨシャパテ王にも、及んでしまうこと、このきっかけ作りになってしまいます。でそれで、結局散々な目にあったんですね。このアハブ王はその戦いの中において敗れて命を落として、そしてヨシャパテ王自身も、もう一時はもうすごい危ない目に遭いました。もうアハブ王、本当に悪どいやり方で、アハブ王は、自分は王服を身につけないでいく、あなたは王服をつけていきなさい、で攻撃がすべてこのヨシャパテ王に集中するように、仕向けて、そういう汚い手を使ったんですけど、しかし主はすべてをご存知です。そしてヨシャパテ王に、もう戦車と軍隊が迫った時、ヨシャパテ王は主に、叫び求めた。その結果、ヨシャパテ王は救われました。けれどもアハブ王は、もう王の成り立ちをしていなかった、鎧で身を固めていたにもかかわらず、彼のその、防具の間に矢が飛んできて刺さって、でそれでそれが元でアハブ王は死にました。でね、この今日の箇所の19章の一節では、ヨシャパテは無事に自分の家に帰ってエルサレムに戻った、もう本当に方法の体で、 自分の家に戻ったことでしょう。そして彼自身、本当にこの悪どいものに手を貸すということはもう百害あって一利なしなんだ、そのことをもう本当に散々な目にあって、まあ、悟ったことでしょう。そうです。でヨシャパテ王が、ね、この17章の方においてはすごい素晴らしい内政を充実させて、ね、もう政治を行って、でその結果主の恐れが、ね、ユダの死の周りに、あった。ヨシャパテはまず、ね、自分たちの中から、ね、アシャラ像とか主の忌み嫌われる偶像を全て、ね、焼いて、でそれでさらに、この南ユダ王国の内政を充実した。その結果、ね、主を恐れを敬うことのゆえに、その手の技が祝福されていきました。その、ね、良い技、実りある技、有用な技、ね、こちらの方に自分の国の内政の力を注いでいるうちは良かったんですけれども、ね、外のこと、ね、しかも悪者の手助けをするという、ね、何の実りももたらさないこと、ね、これは時間の無駄、ね、お金の無駄です。そして、ね、その人隣がどんどん、ね、主に忌み嫌われるものと同一化してされていってしまう。ヨシャパテ王は、ね、この18章のところ前の章のところにおいて何の足しにもならないこと、いやむしろ有害なことに、ね、自分の体と時間とお金を費やして、ね、そして結局方法の手で、ねね、もう騙されるようなこともされましたし、ね、また、ね、ヨシャパテ自身もせっかく主の預言者が正しいことを預言したにもかかわらず、ね、もうアハブ王とまたその場の空気 でしょうかね、その主の預言者がもう圧倒的になんかもう、ね、笑い者にされるような状況下において、ね、たった一人の預言者が、ね、それに対して大勢の偽預言者、そして場の空気、それは本当に、ね、主は軽んじる空気の中に巻き込まれて、ヨシャパテ王自身も主の警告とは逆方向に進んで、で結局このようなことが起きてしまったんです。でそこで、ね、ヨシャパテ王もう方法の手でエルサレムに帰った時、この先見者ハナニの子エフーが、ね、言います、ね、悪者を助けるべきでしょうか、あなたは死を憎む者たちを愛して良いのでしょうか、これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります、ね、まあ、下りますと書いてあるんですけども、原文にはこの下りますはありません、ね、あなたの上に主の前から怒りがあります、ね、まあ、ですから下るとは限らないけれども、しかし、まあ、下りますとも訳せなくもない。ですから強い警告ですね。ヨシャパテ王、ヨシャパテ王の、ね、父の朝はこの主の預言者から警告を受けた時、朝はその、ね、預言者、まあ、ちなみに、ね、今日の箇所はハナニの子エフですけども、ね、その、ね、ハナニは、このヨシャパテの父朝に、ね、警告をしたところ、まあ、足かせを、ね、かけられてしまった。でそれしかし、ね、ヨシャパテはその父の道に歩みませんでした、ね、朝は預言者の警告に対して逆切れして、ね、預言者を、ね、足かせをかけましたが、しかし、ヨシャパテ王は足かけをかけなかった。むしろ、ね、その言葉にの前にへり下りました。でへり下ってヨシャパテ王は、ね、さらに内政を充実させました、ね、良いことをしたんです、ね、この19章の4節以降、ヨシャパテはエルサレムに住んだ。それから彼はもう一度ベールシェバからエフライムの山地に至る民の中へ出て行き、彼らをその父祖の神主に立ち返らせた、ね、まあ、彼はもう一度ベールシェバからエフライムの山地に、ね、ダンからベールシェバという表現はよく出てくるんですけども、ね、このヨシャパテの時代は、ね、北は、ね、ダンではなくエフライムの山地まで占領しておりましたので、ね、ですからベールシェバから、ね、ちなみにダンからベールシェバという表現は、ね、要するにダンは北の外れです。でベールシェバが南の外れ、ね、ですから北の外れから南の外れまで、要するにイスラエル全土に対して、ね、何々をしたということですけども、ヨシャパテは、ね、ベールシェバからエフライムの山地に至るまで、ね、南の端から北の端に至るまで、彼はもう一度民の中へ出て行き、 彼らをその父祖の神、主に立ち返らせた。ヨシャパテ王がこのイスラエル不在だった時に、ね、人々の心がまた偶像に傾きかけていたような頃だったかもしれません。しかしヨシャパテはもう一度、もう北から南に至るまで彼らをその父祖の神主エホバに立ち返らせました。でそして、このヨシャパテを、もう一度内政を充実させるんですね。ヨシャパテ王が特にこの度充実させたのは裁判制度でした。正しいことが、ね、なされるように主の御言葉にかなった形で、ね、物事をなそうとしていきます。ヨシャパテは、ね、5節からですね、さらに彼はこの地すなわちユダにあるすべての城壁のある町々に裁き司を立て、町ごとにこれを任命し、裁き司たちにこう言った。あなた方は自分のすることに注意しなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく主のためだからです。この方は裁きが行われるときあなた方と共におられるのです。今主への恐れがあなた方にあるように忠実に行いなさい。私たちの神主には不正もエコヒーキも賄賂を取ることもないからです。アーメン。ね、この裁き司たちに、ね、を任命して、そして彼らに出して言いますね。あなた方が裁くのは人のためではなく主のためだから、ね、ですから裁判の席というところにおいては、ね、人の思うところではなくただ公平な裁きが、ね、なされるように、ね、そしてそれは主のためなんですね。裁きは主のものですが、しかし、ね、人間の間において、ね、何か不当なことが行われるとき、それを、ね、主の、主に代理行使しなくてはならないんですね。そこの裁きを人に権威が委ねられて、そして人がその主の代理で裁きをするときにおいて求められることは主の御旨を行うということ、ね、人の目によってではなく主のその御言葉に従ってこれが行うということ、ね、そうして、ね、この何節のところにおいて今主への恐れがあなた方にあるように、ね、ですから主を恐れる敬う心があるならば、その裁きも正しく正当になすことができるけれども、主を恐れ敬わないとするならば、ね、この何節のところに、ね、不正とかエコひいきとか賄賂、ね、これらのものが、はびこってしまうけれども、主に対する恐れがあるならば、ね、こうした、ね、ものはありません。私たちの神主には不正もエコひいきも賄賂を取ることもないから、このようにしてヨシャパテは、ね、まず裁きにおいて引き締めました。まあ、ヨシャパテ自ら、ね、このベールシバからエフライム山地に、ね、出て行って、ね、この4節に、ね、彼自身が自ら出て行って、まあ、きっと国の中を、ね、各地を行き巡ってそのようにして、内政を充実させたんですね。でさらに、8節以降、なおヨシャパテはエルサレムではレビ人と祭司の中から、またイスラエルに属する一族の頭たちの中から主の裁き及び訴訟に携わる者たちを任命していた。エルサレムに帰った時、彼はこの人々に次のように命じた。あなた方は主を恐れ忠実に、また全く心を持ってこのように行わなければなりません。アーメン。で、ヨシャパテが任命したのは、ね、レビ人と祭司たちの中からこの、ね、訴訟のための裁き司を、ね、任命しました、ね、レビ人や祭司であれば立法に精通しております、ね、この主の言葉を、ね、最も知っているこの祭司レビ人、ね、実際に祭司はモーセの立法においては、ね、裁判をするその裁き司としての役割を、ね、持っておりましたし、また物事を判別するそういう役割をするものでした。何か家がカビてきたら、その家がそのサラートにかかっていないか、人がサラートであるかどうかを判断するのは祭司でした。また 物事を、ね、ジャッジするということ、これもこのレビ人祭司が、ね、本来行うもので、ね、それら要するに主の御言葉を一番、ね、知っている人たちがこの、ね、主にあって何が正しく何が間違っているのか、ね、それを判別するからすることができるからです。ですから、ね、主の御言葉を知っている人に物事の判定を下させてもらうならば、ね、主の御言葉に沿った判定を下しますけれども、しかし御言葉を知らない人、ね、世の人に、ね、裁判を立てるならば、世の中流の、ね、裁きが行われたり、あるいは不正な、ね、こういう、賄賂とかエコひいきとか、ね、そういったものが、ね、及ぼされてしまうことになる。世の中の裁判、ね、その中には本当に、ね、人に対して、もう情け容赦がないような、ね、裁判もあります。本来、ね、主の律法に沿えば助けられるべき人が、ね、逆に助けられなかったり、主の律法によればもう裁かれるべきものが、ね、裁かれないでのうのうとなさばっていたり、ね、そういったことが世の中の裁判によっては、ね、多々ありますが、しかし、ね、主の御言葉を知っているこの祭司レビ人にヨシュアパテオはこの裁き司を任命させました。それによってこの正しいことが、ね、行われるようにしております。で、さらに10節以降、おのおのの町に住んでいるあなた方の兄弟たちから、あるいは互いの流血事件について、あるいは律法、命令、掟、定めなどについて、あなた方のところに訴訟が持ち込まれた場合には、いつでもあなた方は、彼らが主に対して罪を負い、その結果あなた方とあなた方の兄弟たちの上に身怒りが下ることのないよう、彼らに警告を与えなければなりません。あなた方はこのように行いなさい。そうすれば罪を負わずに済みます。ね、アメン。ここにおいて、ね、彼らが主に対して罪を負い、ね、この十節の中盤にありますけれども、要するに、その人々の中で、ね、人の集団の中において流血事件とか、あるいは、ね、主の御言葉、主の命令、掟、定めに対する違反などがあったら、ね、その、ね、集団が、ね、とがあるものとされてしまうんですね。罪を負ったものとされる。ヨシュア記においてなぜアカンが、ね、一人いたゆえにイスラエル全体が罪あるものとされてしまったか、ね、そういうものだからです。その陣営全体の中にアカン一人がいるために、せっかく勝てる戦いも勝てなくなってしまった。だから、ね、その中からその罪をの元となるものを、ね、それを追い出しなさい、ね、ということですね。アカンの事件は、ヨシュア記の7章に出てくるんですけども、ヨシュア記の7章の特にですね、見ていきたいのは、7章の12節と、13節です。ヨシュア記の7章の12節と13節、11節からお読みしたいと思いますね。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り盗み偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。立て、民を清めよ。そして言え。あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。あなた方はその聖絶のものをあなた方のうちから覗き去るまで敵の前に立つことはできない。アメン、ね、このようにイスラエルの中において、ね、取り除かれるべき悪、ね、それがある限りでは、ね、主が共にいてくださらない。だから主の忌み嫌われるものを、ね、あなたの中から覗き去りなさい、ヨシュアパテオは言われました。 ヨシャパテオは、ハナニの子エフから、悪者を助けるべきでしょうか、悪者と一体化するべきでしょうか、するならば、あなたの上に怒りが下りますよ、そういうふうに言われました。だから、ね、ヨシャパテオは特にこの、ね、裁判のことについて、ね、もうその制度を充実させたんでしょうね。で、それで、ヨシャパテオはこのようにして、自分たちの中から、主に忌み嫌われるべきものを除き去るために、特に裁判の中において不正が行われないかどうか、そしてイスラエルの中において、神様に忌み嫌われるもの、それを置きっぱなしでないかどうか、それをことさら、彼は注意しました。さらに、歴代史の19章11節で、ヨシャパテは励ましをしております。ご覧なさい。あなた方の上の頭、祭司、アマルヤは、主の事柄全体に当たります。また、ユダの家の司、イシュマエルの子、ゼバデヤは、王の事柄全体に当たってくれます。さらに、あなた方の前のレビ人は、司です。勇気を出して実行しなさい。主が善人と共にいてくださるように。アメン。主は善人と共にいてくださるように。ですから、本当に心を尽くして、主の目に正しいことを、ね、行うようにしなさい。実際に私は、ね、あなた方のために、ね、これこれの人を任命した。ね、祭司アマリア、ね、彼は宗教的な事柄全般を引き受け、また、ね、ゼバデヤ、彼は、ね、政治的なこと全般を引き受けました。で、このようにして、ね、していくならば、主が、ね、共にいてくださる。主が祝福してくださる。ね、支援の一編に書いてありますね。悪者と、ね、良い、ね、善人、その二通りの道が、ね、書いてあります。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。アメン。この五節、詩編の一編五節に、それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。ですから、正しい者と罪人がごちゃ混ぜ状態の中に、ね、あるとするならば、主の働きは起きない。しかし、その中から罪人を、ね、立ち返らせ、あるいは罪人が、ね、立ち返らないならば、それを覗き去るならば、主は、ね、その集いを豊かにして、ね、くださる、ね。幸いな人というのは、ね、主の教えを、ね、喜びとして昼も夜も口ずさむ。ね、その人、ね、そのような人は、水路のそばに割った木のようで、ね、豊かな実を結ぶ。そして何をしても栄える。けれども、ね、悪者は、風が飛ばす、もみ殻のように、ね、なってしまう。そのようになってしまう。だから、ね、ヨシャパテオは、ね、その悪者と、ね、良いものを、ことさら、ね、寄り分けました。ヨシャパテオは、悪者と、ね、同じ区引きを共にしてしまったゆえに、その悪者の災いを、ね、受ける。それで、ね、方法の手で逃げ帰ってひどい目にあったんですけども、それに懲りたヨシャパテはこのようにして、ね、極力自分たちの中から、ね、その悪いものを覗き去ろうとしました。昨日も開いたかと思うんですけども、もう一度ですね、第2コリントの6章、14節からのところを見ていきたいと思います。第2コリントの6章の14節から、特にここが、ね、この時点のヨシャパテにとっての、ね、まあ、ネックだったようです。第2コリント6章の14節から、18節まで。不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。 キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。アーメン。ですから私たちの、ね、思い、考え方、人生の歩み方、それにおいて、ね、この悪者の道、ね、ベリアールの道、ね、こちらの方に入ってはなりません。そこには、ね、キリストとの一致はないからです。もし私たちがその悪者の道と一緒になって歩むならば、その道には主がおられない道、ね、そこに入ってはなりません。皆さんは、ね、支援の一辺の、ね、主を恐れ敬う人、主の教えを、ね、喜んで昼も夜も口ずさむ道、それによって何をしても栄える。そして時は暮れが身を実らせる。主に愛される道を歩んで幸いな一生を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、ヨシャパテオは悪者の道に入って、そして本当に生産的でないこと、全くもって意味のない、いやむしろ有害な人間たちとのその交わりに入り、預言者の言葉を無視することを彼は一緒にしてしまい、そして方法の手でエルサレムへ逃げ帰ることになりました。悪者は滅びました。しかしヨシャパテはその究極のところで主に叫び求めたゆえに助かりました。本当に私たちはその悪者の道に初めから入ることなく、またその者と区引きを一緒にすることなく、不信者と釣り合わぬ区引き、それによって災いを被ることはないように、主よ、むしろ主の見よしを喜びとし、昼も夜も口ずさみ、そして私たちは水路のそばに植わった木のような、時が来れば実を実らせ、葉は枯れることなく、何をしても栄える、そのたしなみが私たちのたしなみとなりますように、主をどうか助けてください。あなたが根性を示してくださったこの戒めに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福して祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたがこのヨシャパテを通して私たち一人一人にしっかり人と組むことなく主と組みなさい、御言葉と組み、そして正しくこの知性を収めていきなさいと教えてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、あなたの仰せがなければ私たち自身は身勝手なことに走りすぎ、そして主よ、あなたに背を向けてしまいがちなものです。あなたの預言者たちをこの時代にあなたが立ててくださり、私たち自身が恐れを持って主への恐れを持って主に仕えていくことができますように、主よ、その御言葉で私たち一人一人に命の手綱をかけ、そして私たちを支配してください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、私たち一人一人が歩むべき道を、右だ左だ、まっすぐだ、また立ち止まれとあなたは示してください。そして悪者と共に首輝きを負うことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって人々の事柄に関わることはできますように、主よ、あなたは助けてください。そして御言葉を持ってその人自身を、主よ、本当に私たち自身も測ることができますように、 御言葉がその人を何と言ってるのか、それをしっかりと覚えて、そして御言葉がその人を判断した通り、はいといいえを言って、私たちも付き合うべきか、付き合ってはいけないかということを判断していただくことができますように、主よ、あなたが助けてください。イエス・キリストの御名と血潮という命と栄光によって、主よ、本当に和を組むべき人と組み、組んではいけないものの輪からはすぐさま離れることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。組んではいけないものと組んだ時、主よ、本当にその相手の首輝きを共に負った時、ヒョシャバではその危ない目にあったことをしっかりと覚えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。火事があったところにいれば飛び火がするからです。主よ、争う人のそばにいて、私たちが無駄にその争いに関わることがありませんように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。国の隅々までを主の御名によって、主よという御言葉が分かる祭司とレビ人に収めるようにと、ヨシャバでは命令をしました。主よ、それは御言葉を持ってその主の意見を伺うことができるからです。主よ、私たちも私たち自身の周りを御言葉を持った人々に本当にお委ねして、そして本当に収めていくことができますように、主が祝福してください。私たちが私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選び、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。